愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週のゲストは大学院理工学研究科の高橋良次教授です。多孔体という穴のいっぱい開いた材料を作る研究をされている高橋先生の研究について伺います。
趣味が家具をしてらっしゃるということで。
あ、はい、
もうかなり日本全国の川は
10年以上やってますので、
はい、
結構やっぱ学生時代に、うん、日本全国回ってたんですけど、北は北海道、南は九州まであちこちの川を漕いで楽しんでました。
先生は関東ご出身だということで、
はい、
四国も自然に恵まれたところなんですが、
はい、
四万十川ももちろん行かれましたか？
毎月漕ぎたいなと思いつつなかなか行けないんですけど、行くときは四万十川か、あとは大ボケ小ボケって吉野川の、
はい、
そこかどちらかを今漕いでますね。
四国に来てよかったなと。
そうですね、川が非常に近いというのは、はい、いい環境ですね。私にとっては
綺麗な自然がたくさん残ってるでしょ。
そうですね、
はい、あ、よかった。そんなアウトドア青年が、
はい、
こう研究の道に入っていったのはおいくつくらいの時からですか？
私工業高等専門学校に中学を出て入ったんですよね、
はい、
なんでも中学を卒業するときにはもう科学にすごい興味があって、うん、科学の勉強をしたいなという感じだったんですね、まあ、子供の時は生き物が好きで、
はい、
それで理科が好きだったんですね、うん、で、まあ、理科全般が好きで、まあ、中学の時の先生が科学がの先生だったので、
はい、
いろんな実験やらせてくれる先生だったんで、それで、まあ、すごい科学面白いなと思って、
うん、
でそのまま進路どうしようって時に、兄がやはり高専高等専門学校行ってたんで、はい、私も高専だったんで、うん、寮で家出れるっていう、ちょうど反抗期の時期じゃないですか中学高校って
ちょっと親元を離れてみたいなっていうような
そうですね、
はい、
そんなちょっと生意気なことも考えて寮に入るということで、まあ、高専で専門を学ぶっていうのと親元を出るっていう、まあ、2つの理由で、まあ、高専に進学しました。
少しでも早く専門的なことを学んでいきたい。
はい、
で高専からはその大学へ編入されたということなんですけれども、
はい、
ごめんなさい先生、
はい、
ちょっと私から自慢させてもらってもよろしいですか？
はい、
東大と京大に受かったと伺っておりますが、
はい、
その編入できるのが東京大学であれば2回生から、京都大学であれば3回生からに編入できると、
はい、
で1年もったいないというのもあったし、
はい、
学風が気に入ったということで、京都に行かれたということ、
はい、多分もし東大が2年で出れても僕京大行ってたと思います。
大学の時は無機化学の研究室に入られて、
はいはい、
無機化学というのは高専時代も研究してこられたことだったんですか？
高専時代はですね、
はい、
有機をやってたんですね、で
有機から無機に
有機化学の研究室で学んでて、
うん、
で編入した時に、
はい、
3年生で受けてた授業の無機化学の先生すごいインパクトのある先生なんですね、でなんか無機化学面白いなという感じを受けたのと、まあ、あとはちょっと世の中的にすごい無機化学で面白い話題がいっぱいあった時期だったんですね、例えばセラミックスエンジン作ってガスタービンだとかいう、まあ、車の高機能化っていう、
はい、
それからあとは高温超伝導がちょうど出て世の中の超伝導フィーバー、まあ、ちょうどそれでセラミックスが面白いっていう感じだったんで、
映画では風の谷のナウシカにそのセラミックスという取り上げられてるシーンがあると、
はい、
まあ、シーンと言いますか流れの中に、
はい、なんかねそれ話すとちょっと恥ずかしいんですけどね、
誰も気がつかないぐらいのところにやっぱり自分が興味があるところは、おここで、
そうですね、なんかすごいインパクトで残ったんですね、印象にね。
セラミックスの何をナウシカが関わってたんですか？
とりあえずセラミックスの時代とか言って宇宙船がセラミックスでできてたんですね、映画の中では、でそこから削り出してこう武器を作るとかですね、そういうストーリーの話だったんで、
うん、
あ、なんかセラミックスでいろんなのできんだな、あれはでもはっきり言って騙されましたね映画にね
セラミックスというのは、
はい、
耳でよく聞くし、
はい、
あ、これセラミックスなんだなって簡単に言いますが、どういったものをセラミックスと？
基本的にはまあ身近なもので言うと愛媛でしたら砥部焼きありますね、
はいはい、
ああいう焼き物なんかもセラミックスの一つになります。で砥部焼きで例えば色をつける、
はい、
それとか表面きれいにする、
はい、
まあ、そういうふうなのもまあセラミックスの研究分野の一つになっております。
そうなんですか。
かなりあの分野広いです。あとまあガラス、いろんなあのデザインされた装飾系のガラスとか、はい、そういうふうなあの色が綺麗ですよね。そういう色付きのガラス、まあ、古い2000年前のローマンガラスまで遡りますけど、そういう色ガラスとかもですね、非常に興味を持って、あの、まあ、すごいセラミックスっていう分野がいろんな面があるんですね。そういう切り口が非常に多かったのも、あの大学でセラミックスやりたいなと思った動機ですね。
あのセラミックス以外にはその金属材料、
はい、
これはもう鉄とアルミ、もうそれ以外はもうセラミックスと。そのセラミックスを研究していく中で、はい、先生がこう注目をしたというのは穴
です、
ね、多孔体といいますか、
はい、
多い穴の体、
はい、
多孔体、
はい、
セラミックスの穴に注目したっていうのはどういうところなんですか。
たまたま自分がその無機化学の研究室に入って、はい、本当にやりたい、最初にやりたいテーマはガラスだったんですね、でその光をですね、いろんなこう吸収して何か機能を出すとかですね、
はい、
ちょうどそういう話が面白いなと思ってその無機化学の研究室に入ったんですけど、はい、なぜか与えられたテーマはその穴の開いた材料だったんですね。
あ、はい、
で、あのなんで僕がこの穴の材料になったんだろうなと思いつつ、どうもですね、うんうん、あの後で聞いてみると、まあ、高専時代有機やってたんで、
はい、
まあ、この溶液反応の方が向いてんじゃないかと、そういう風な感じで僕にこのテーマくれたみたいなんですね。で、まあ、実際やってみると、まあ、すごい面白い話だったんで、あのそれでこのテーマ面白いなということでずっと今まで やれてます。
かれこれ20年と伺いましたが、そう、もうそのくらいはやっぱりこう追求できるようなテーマだったわけですよね。
そうですね、はい、
先生のお話を伺ってますと、やはり要所要所で研究が面白いと教えてくれた先生がいらっしゃったり、
はい、
あの出会いが今までこうつながってきてるような気がしますね。
言われてみるとそうですね、うん、あんま意識したことはなかったですけど、はい、まあ、あのこの多孔体のテーマを与えてくれた先生は、あの今でもいろいろと、まあ、共同研究ということはないんですけれども、はい、相談したりとかそういうコンタクトしてますね。
その穴の研究にしましても、
はい、
放っておけば穴はできるけど、はい、不均衡であったり、
そうですね、
あのバラバラな大きさだったりするものを、はい、あの均等な大きさで整列させてみようじゃないかというような、
は
い、
そうですね、
これそこまでは、それまではあまり研究されてなかったことなんですか。
そうですね、あのちょうど90年代の最初ぐらいに、
はい、
どうもそういうふうな話がボンボンと、うん、いくつか、あの今私がやってるマイクロメートルなどを均一に作るとか、
うん、
まあ、そういうあたりがちょうど90年代の初め頃に、できてきました、
はい、
でそれが、その後ずっと今に至るまで面白い研究対象としてつながってきてます。
じゃあ本当にちょうど何ていうんですか、大学を卒業しての時代と、
ね、
重なってるんですね、
はい、まあ、実際にあのアウトプットというか、まあ、論文にその成果が出てるのが90年代の最初なんですけど、
は
い、実際にその研究があの立ち上がってきて学会で報告されてるのは80年代後半から出てるんですね、なんでちょうど私がそのテーマを選んだ時にはもう助走はすでにかかってる時代で、そこからどういうふうに今後広げていくかというところだったんで、
研究が始まったばかりのものとか、はい、これからどういうふうにこの世界が広がっていくのかとか、はい、そういったものって出会うと研究者として嬉しいじゃないですか。
そうですね、はい、
まだね、もう、まあ、手垢のついてないと言いますか、はい、今から自分でこの可能性を広げていくことができるっていう、はい、あ、じゃあ先生はその多孔体との出会いだったわけですね
ちょうどあの面白い時期にこのテーマに出会いましたね、
うんうん、
はい、それはあの思います。
それまであのセラミックスっていうのは科学だけじゃなくてその経験と勘に頼って、
そうですね、やっぱあの焼き物を作る場面を思うと、はい、ちょっとあれは科学というよりかは、
ね、
あの職人さんの経験と熟練の技がいいものを作るという、
う
ん、で、まあ、それが芸術にもなって人間国宝になってるか分かんないですけど、
そ
ういう文化財として評価される、
はい、
でやっぱりそこで科学というものをどうやって入れていくのかという、うん、まあ、多分文化財としてっていう方向性も当然あるんですけれども、
はい、
そこに科学という目を当てる、でそこから次の材料としてどういうものが世の中に出せるのか、うん、まあ、そこはやっぱ科学でないとできない部分、それからやっぱ職人さんでないとできない部分、多分住み分けが今ちょうどできてる時期じゃないですかね、はい、 まあ、このままの職人さんの技が若い方にどんどん受け継がれていくっていうのも重要なことだと思いますし、あの科学をどんどん深めていって、あの職人さんじゃなくても作れるものっていうものもやっぱし重要な今後の展開になると思うんですけれども、
まあ、そうしてこう実用化もこう視野に入れて、はあ、工業的な展開が先生の研究によってこう可能性が広がっていくと。
そうです、はい、
もうこの辺に面白さを感じてかれこれ20年
そうですね
もうそのセラミックスを学んだノウハウを生かして、あの触媒の研究もされているということで、はいはい、あのまた触媒という言葉が、まあ、なかなか馴染みがないんですが、
そうですね、はい、とりあえずあの一番最初に並ぶのはある反応を早くする、
あ、はい、
うん、そういう自分は変わらないで、うん、ある反応を早くするものが触媒ですよと、うん、まあ、身近で言うと白金回路とかありますよね。
あ、はい、
あ、今あんまり使ってないかもしれませんね、使って回路であのベンジンとかを、はい、あの普通に火つけたら燃えるだけですけれども、うん、低い温度であの反応させる、
はい、
それも触媒の働きですね。で白金を使ってゆっくり反応させる、
はい、
あの触媒なんですね。でそういう低い温度で進めるとか、うん、反応を早く進める、
うん、ま
あ、それが触媒の機能の一つで、もう一つはですね、あの例えば有機物と酸素を持ってくると、はい、二酸化炭素と水になってしまいます、
うん、
これが普通の化学反応ですね。でそこに触媒を持ってくることによって酸素がくっついた有機物が作れるよとか、そういうですね、できるものも変えることができるんですね、触媒を選ぶと。
へー、
で違うものを作るというのがこの触媒のメリットの多分一番重要なポイントなんですね、
はい、
でまあ、現在の化学の工場ではもうほとんどのプロセスこの触媒を使ってものを作ってるんですね。なんで私たちの知らないところで実は触媒は非常に働いてる、まあ、あの自動車の排気ガス処理にも触媒使ってますし、いろんなところでも触媒っていうのは我々の社会を支える上で欠くことのできない材料なんですね。
もう先生 の、 あの研究テーマはまた触媒の方にこう広がって、
はい、
広がりを見せているわけなんですが、その固体触媒の作り方が斬新的で、はい、いいものができるという評価をいただいたのが平成16年だそうですけれども、
はい、
平成16年度の触媒学奨励賞も受賞されているという、
はい、
これまた名前聞いただけでまた小難しそうだですけど、でも今の説明を伺いますと、私たちは本当知らないうちにその触媒のおかげで便利だったり、効率的だったり、はい、そういった生活が送られている。
そうですね、環境関係についても、うん、例えばあの日本ではあの酸性雨なんて全然問題になってないですよね、
はい、
中国では酸性雨が問題になってますけども、あとヨーロッパとか、はい、なんでかっていうと触媒使って結局硫黄をですね、石油から抜いてるんですね。石油から硫黄を抜く反応をして、はい、それで硫黄の燃えた、いわゆるソックスとか言われてるそういう酸性ガスが出ないんですね。それで日本では酸性が問題にならない、まあ、それはなんでそうしてるかっていうと、あの四日市喘息とかあそこら辺の公害問題でそういうふうなプロセスを日本では導入したという経緯があるんですけれども、
はい、
結局環境関連でも触媒がすごい役に立ってるんですね、
うん、
触媒がなくなると日本の物質っていうのは全部ほとんどが作れない状態になってしまいます。
縁の下の力持ちといいますか、はい、なかなかこう目に見えたり感じたりするようなものではないですけれども、本当に私たちの生活を豊かにしてくれるものなんですね。
そうですね、はい、
まだまだあの深いお話が聞けそうですので来週また触媒についても教えていただきたいと思います。
わかりました、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科の高橋良二教授にご出演いただきます。お楽しみに。